よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、梅雨入りしましたね。
しましたね。いよいよ、
いよいよね。まあ、6月9なんですけど、前々回ぐらいに僕
ほいほい
言ってた東京行きをね、
あ、
やってきまして。
そうね、言ってたね。どうでした？
台風直撃しましてね。
おお、確かに。
いろいろとね、てんやわんやしておりました
ね。5月に台風って来たっけと思いながら過ごしてたわ。
なあ、うん、早いよね。
2号とかやろ。
6月頭に2泊3日で東京行ってきたんやけど、まあ当初からコミュニティでお世話になってる人たちと会ったりとか、
はいはいはい、
あと取引先の人と飲んだりとかいろいろな予定入れてたんですけど、まあその予定はすごく幸せな楽しい時間で、まずコミュニティの方とそのオフィスでね、まあ、いつも麻雀したりしてたんですけど、
はいはい、
麻雀ってあんまその会話しないじゃないですか。
そうね、なんか
知能の低い。あーこれ来たかとか、うーんとか、なんかあんまり
運命の扉って言いながらリーチするの流行ってたもん。
なんでまあ楽しいけど、
うん、
あんま身になる話できんとか、せっかくな東京のにオフラインで話せること話したいな思って、
確かに
今回は麻雀控えめにして、ボドゲとかね、
うん、ボドゲ。
ボドゲとか
ほぼ同じやけど、
64とかね、
うん、ほぼ同じやけどな。
ちょっとゲームとかしてって思ってて、うん、オフィスの貸してくれてる方が用意してくれたんですよ。
もう素晴らしい。
なんかコミュニティのスラックでふとなんか64のスマブラやりたいなーでつぶやいてたら、それを見てしれっと用意してくれてた、
うん、素敵
らしくて、めちゃめちゃイケメンなんですけど、みんなでまず64でスマブラして、
うん、
ゴールデンアイして、
あ、いいね、ダラッダラ
あと
復活のところにモーションセンサー爆弾仕掛けんねんな。
防弾チョッキとしてんの。
そう、研究所のところで。
いや、なんか僕はゴールデンアイその当時前席のところあんましてなくて、64ばっかり、64のスマブラばっかりしてたんですけど、
うん、
だから、そのオフィスには10人ぐらい集まって、で、みんなでやってたんですけど、なんか、得意なソフトが分かれてたりとか、
はいはいはい。
なんか、めちゃめちゃ面白くて、しかもみんな、おっちゃんばっかりだったんですけど、
おっちゃんばっかり。
30、言ってない人もいるのかな ?30 から40、50ぐらいの人まで、
おっちゃんばっかり。
幅広くいて、おっちゃんばっかりいて、みんな楽しめるコンテンツだったんで、すごい、なんかその前世紀小学校の子と前世紀大学生の子、
はいはいはいはい、
みたいな。いや、めっちゃ面白くて、でもみんななんかおっちゃんが子供に戻ってもうキャッキャして、めっちゃ楽しい時間だったんですよね。
なんやろうね、10代20代30代とかがさ同時に集まるとさ、うん、すごい難しいやん、
うん、
30代以上もう何集めても簡単じゃない。なんか置かなきゃ。
ホイホイが多いね。
そうそうそうそう。
ホイホイアイテムが多いね。
手玉に転がすの簡単よね、我々。
なんかセガサターンのボンバーマン10人プレイとかね。
はいはいはい、ね、あったね、そんな。
コントローラーをひたすらつなげて、うん、なんかボンバーマンの形したコントローラーつなげるやつある
よ。あった。
それを2個ぐらい用意して10人でプレイして、
あった、いいな。
めっちゃ楽しくて、またボドゲもいろいろ置いてるんで、その時はインサイダーっていうボドゲをしたんです
けど、はいはいはいはい、ちょっとビクってなるからやめてくれる。本業でもやってますんで。
本業でもインサイダーやってるんですか。
インサイダーの帽子監視をやってます。
そう、そのボドゲをねやってて、結構その人となり次第で駆け引きがある、
うん、あるね、
ボドゲなんで、めっちゃ面白くて、あれはね、ゲームの役割がマスターとインサイダーと庶民みたいなのが与えられてて、うんうん、 それはまあシャッフルされるんだけど、うん、最終的にゲームマスターって人が答え、ある答えを知っていて、庶民とかインサイダーはその答えに向かって質問して近づいていく。
でインサイダーはあれだよな、正解知ってんねんけど知らんふりしてみんなを正解に導くみたいなやつやんな。
そうそうそうそう、なのでゲームマスターが答え知ってて、インサイダーも実は答え知ってて、ただ庶民のふりしながらマスターに質問していく。で庶民をいい質問しながら誘導していく。
そう、インサイダーも正解しないとダメだもんね。
そう、正解まで導かないと負け。
はいはいはい、はい、
で時間制限があるんだね、砂時計で、
うんうん、
それを見ながらどの塩梅で質問するかというのがめちゃめちゃ難しい。あんまりキレキレの質問するとあれこいつ答え知ってるからこの質問してんじゃないか、
はいはいはい、
勘繰り入れられて、まあ当日インサイダー何回かやったんですけど、
うん、
まあインサイダー僕もやったんですけど、やっぱ全然庶民がたどり着かんときに無理に質問やったらバレバレになるし、うん、頭良すぎる庶民がインサイダーって言われたり、
うんうん、場のね裏回し力が問われるよね、
うん、そうそう、何回か回してるとあこの人ただ頭いいだけなんやってなる。
だからダウンタウンのまっちゃんみたいな振る舞いをしてたらダメで、陣内智則みたいな感じの振る舞いをしてるやつが一番強いっていう。
いやそのね、インサイダーめっちゃ面白くて、やっぱな特定のテーマでねいろいろ話ディベートする感じも良くて、うん、面白かったですよねっていう素敵な東京
で、はいはいはい、
でまあ当日なんかまあ、飲み会とかね、うん、御社のメンバーといつものメンバーと飲んだりしてたんですけど、はいはいはい、いざなんか帰る日の前日の夜に台風が直撃して、
うん、
なんか大雨でなんか静岡県大変なことになってみたいな、うん、これやばいなと思って翌日の朝に帰る予定だったんで、
はいはい、
これやばそうやなと思って、で結局午前中運休しちゃって新幹線が。
あ、そうよね、だって止まってたもんね。
そうそう、止まってて、いや運休したらまあちょっと昼から再開するっぽいから、うん、まあ、新幹線を予約変更してやろうと思って朝起きた時に、あ、なんか雨ポツポツやし大丈夫かと思ったら普通に運休はそのまま継続してて、うん、でじゃあ新幹線予約変更するかと思ったら、エクスプレス予約で僕普段予約してるんですけど、
はいはい、
初めて見ましたね、順番待ちですみたいなページ。
あ、そうなるんや。
もう予約が変更とかも殺到してて、そう10分待ちですみたいな、この画面のままバックグラウンドにもせずずっと待っててくださいみたいな。
あれや、ユニクロのジルサンダーのやつのコラボの時そんな感じだった。
行列ね、ページに行列作る感じ。そうそう、でいやこれ10分待つんかと待ったんすよ。
うん、
いやこれ閉まったと思って、もう分かってるんやったら前の夜にやっとけばよかったと思って。
確かに愚か、
そこはちょっとアホだったんですけど、愚かだったんですけど、うん、まあ10分待って、でようやくページが開いて予約変更までいけると、うん、で昼からの予約変更しようと思って、なんか画面を行ったり戻ったりしたらまた10分待ちのページ戻された。
出た、
クソ、
よくあるやつ、よくあるやつ。
何やこれ。
ユニクロのプラス J 買うときにあやっぱこれじゃないやつにしようと思ってサイズ変えようと思ったらジュバーってなるやつ。全く一緒。
全く一緒。
それ一緒がよかったっていう。
うわーと思ってまた10分待たされて、いやー次からもうパパッと決めと思ってパパパパってやって、でようやく4時前の新幹線がね、
はいはい、乗
れたんですよ。やっぱ12時から再開してるけども全部埋まっていくよね、
満杯
で。そうで結局4時前の新幹線取れたから、
うん、
じゃあそれまで暇やからさ、朝もう6時とかに起きて、
はいはいはい、
やってたからもう1日東京ちょっとうろつくかと思って。
台風の
中、台風はってもう収まってるよね。だから静岡の状況が悪かったから、
そうか
そうか、台風自体
は途中で止まってるから、止まってるっていうか、どっか一箇所で詰まってたからもうできひんみたいな。
そうね、東京の状況ね、結局その当日はもう昼から晴れてたよね、うん、台風が去って。
なるほどね。
東京自体良かったんやけど、まあ、新幹線の状況が変わってなかったっていうのも問題やってんけど、うん、まあじゃあせっかくやから東京を観光するか思って、
うん、
でまあコミュニティでなんか もう新幹線止まっちゃったからもう一日東京あるからちょっとカフェでも行くかみたいな感じだったら、なんか会ってくれるみたいな人が
人望
出てきて、で一緒にあの渋谷のカフェとか行ってたんですよ。
うん、
でそこでもう一人ぐらい3人ぐらい喋ってて、で昼までカフェで食べて、で昼過ぎにカレー食いに行って、でその後もう晴れてるから代々木公園散歩して、でそのノリでちょっと面白いお店行ってきたんですよ。
ほう。
友達のやってるカフェって知ってます？
あ、知ってる。
知ってる？
知ってる知ってる。あのあれやろ、友達がやってるカフェを装って友達役で行けるやつやろ。
そうそうそう。ああ、ご存知なんですね。まあ、
そうそうそう、
いろんなメディアで取り上げられてて、うん、行ったことある？
もちろんないよ。
僕もね、一人で行くのはちょっとチキってたんですけど、
うん、
まあ、せっかくあの朝からカフェで来てくれてた人がずっともう一緒に連れ添ってたんで、ノリでよもやまのネタにもなるしと思って、
はいはいはい、
一旦行きましょうかっつって、
お、
34と36ぐらいのペアで、男ペアでね、行ってみたんですよ、表参道に。
おお。
その友達がやってるカフェのとこ行ったらめっちゃ並んでるよね。
あ、
すげえ人気で。
やっぱりなんか話題やもんね。
すごい、まあ、うん、結構メディアに取り上げられてるから話題性もあって、
うん、
まあ、すごい、やっぱなんか若者って流行そう敏感なんやなみたいな。
おっさんが言ってるわけ。
若い人が多くてさ。でいざ自分の順番だって、あの店の前行ったらイケメンの店員が、うん、お、来てくれたんだ、久しぶりみたいな。なんで？
割と年関係なく来んねや。
あ、そうそう、結局親子で行ってる人もいて、
うんうん、
両方にタメ口やけどね、基本店員がタメ口で接してくれて、
うん、はいはいはい、
で、あ、2名みたいな、2人で来たんよみたいな、まあ、そこは俺がそこから乗っかって、せっかく行った
から、はいはいはいはい、
もう一人はそれ俺が乗っかりすぎてんの見て呆然と見てたけど。で店員、ちょっと待ってね、ちょっと今混んでてみたいな。あ、オッケーオッケー、全然大丈夫って言って、店内テイクアウトどっちみたいな、軽い感じで。
茶番やな。
そう、あれね、だから経験して思ったけど、あの茶番をね、そのひとときの茶番を楽しむ、
うん、
エンターテインメントなお店ですね。
やりたいな。でもちょっと
めっちゃ、いや、めっちゃね、楽しめる人楽しめて、ね、
うん、
いざレジに行ってまず注文するんですけど、うん、まあレジに綺麗なお姉さんがいたね、
うん、
で、ああ、来てくれたんだ、久しぶりみたいな。今日どうする？
全員友達なんや。
全員友達で。
すごい。
俺あの新幹線であの帰る予定で、結構朝早く起きてと疲れてたよね、
うん、
2泊3日で、
うん、
体がボロボロで、
うん、
その状態で最終日行ったんで、
うん、
なんか疲れてないって言われて。顔疲れてない。
友達やからな。
あ、ごめん、疲れてて遠かったよ、え、どっから来た、うん、みたいな。岡山、え、晴れの国岡山、遠いとこありがとうみたいな。
あれなんかちょっと違くない？でも
例えばタメ口の手みたいな。
そう友達だったら知ってるやん。
そうそう、でいろいろ話して、
うん、
今日何にするみたいな。メニューも面白くて、
うん、
知ってる？メニューの名前
知らん。
いつものやつでいいよっていうメニュー名のやつがあるよ。
なるほどね。
会話のまま注文できる。
はいはいはい、
いつものやつでいいよって言ったら、ランダムに、
うん、
飲み物が来て、忙しそうやから、すぐ出るやつでいいよって言ったら、
うん、
コーヒーが出てきて。とか、
い
ろ
い
ろメニュー名がね、やっぱその会話の流れで使えそうなメニュー名をずるって書いてて。いやー、面白かったよね。
いいな
ー。で、実際行って、まあ、席に座って、
うん、
で、席座ってても店員がちょいちょい話しかけてきたりして。
うん、どんな感じで来るの？
あ、来てくれたんだ、まあ、みんなね来てくれたんだから始まるんだけど。
マニュアル
なんか、あの注文とか大丈夫そう、うん、みたいな、ほんまに友達がやってるカフェの店員な感じで接してくれて、うん、でみんなやっぱね、そのお客さん、来てるお客さんもみんな恥ずかしがってたり、うん、乗っかったりして、なんかね不思議な空間やったね。
楽しいやろうな。
面白くて楽しい。なんかレジでその会話してるのめっちゃ爆笑してるお客さんとかもいて、
うん、
いやー、なんかあのポジティブな空間、
うん、
すごい
茶番やけど
面白いな、うん、茶番でしかもみんなあの何カフェがメインじゃなくてあくまでそういう
体験をね
演技という、うん、体験を楽しんでるから回転率がめっちゃいいよね。
はいはいはいはい、
パパッと飲んでパパッと帰るみたいな、
うん、
ひとときの触れ合いを楽しみながら、でまあ店員さんもなんか調べてみたら俳優さんとかが多いみたい
な、しいな、
うん、でしかもなんかすごい顔面偏差値も高くて、男の人も女の人もすごい美人の人で、美人美男の俳優のめちゃめちゃコミュ力高めの人が
対応
してて、
はいはいは
い、でほんまに錯覚に陥る人いそうやなって思ったな、友達になってる感じ。
いやそれは愚かすぎるやろ
何回も言って友達にってほんまに夜のお店の超健全版なんか、うん、キャバクラとかホステスとか、うんうん、そういう系のだからなんか面白いコンセプト、しかも表参道やからこそなんかできる、
確かにね、なんかその品も保たれて、
そうそう、面白いビジネスやなと思って、リスマネ的な観点で言うとちょっとなんかほんまに友達を錯覚した人がもし店員さん道端だった時、
うん、
大変そうやなとか。
いや大丈夫よさすがに
大丈夫かな。そうそう、
でも実際さ、
うん、
友達がやってる店、
うん、
行く人、
うん、
教師は、
いや、あ友達がやってたら行くかな、まあ、気使ってあんま行かんかな、
苦手なんよそのせっかくさ、はい、こう培ってきたさ、うん、何のなんていうの見返りも求めない友情という関係がさ資本主義に塗りつぶされるやん。
なるほどね、
苦手なやん、だから友達がやってるとか、うん、もしくは友達になってしまった店とかあるやん、
はいはい、あーはいはいはい、
めっちゃ苦手なんかその店入った時に、うん、アメちゃんみたいな、うん、久しぶりみたいなこと本当に言ってくれる店とかあんねんけど、
あ
もう呼ばれたら最後行かへんよね、もう
距離の詰め方大事やな、
そう客と店員にさせてくれって思うい
やでもビジネスがすごい面白いなって思って、
面白いだからこそ行ってみたいね、
そう調べてみたい、そっからね面白くて、
うん、
友達がやってるカフェをや思いついたきっかけ、なんかオーナーが明円卓っていう方で、明円卓さんで、うん、他にもなんかいろいろ飲食店手掛けてるんよ、
はいはい、
そのうちの一つでなんかふと社員がちょっとなんか友達やってるカフェあるんで一緒に行きましょうって言われた時に、あすごくいいなって思ってこれ思いついたみたいなこと言ってて、うん、いや面白いこと考えるな。他にもなんかじゃないコーヒーっていう、
うん、
それもねコンセプトですごい人気出てるらしいんですけど、僕も行ったことないんですけど、なんかコーヒー屋さんなんやけど、
今ちょっと変じゃなかったアクセント、
じゃない
コーヒー屋さん、
コーヒー屋さんじゃない、コーヒー屋さんなんやけど、
コーヒー屋さんって言ってなかった今
いやバグってるんよ、まあ、
それ山やで多分
コーヒー屋さん高尾さん、
コーヒー屋さんやそれ
いやそのじゃないコーヒーっていうコーヒー屋さんが、
うん、
コーヒー売ってるけどとあることをすると別のお店になるみたいな感じの、
お
同じくコンセプト売りのお店らしくて、次と東京行った時に行けたらいいなって思ってるんですけど、
いいね、
いろんなお店を手掛けてるんですよね。
ハンターハンターでさ、
うん、
なんか牛丼屋さんかどっかで入ってさ、ハンター試験の、うん、なんか暗号みたいな合言葉みたいなのがハンター試験の会場まで行けるみたいなやつないかな、なんか店でなんかそのコーヒー屋さんなんやけど、
うん、
あコーヒー屋さんなんやけど、なんか言ったら地下に案内されてバーに行けるみたいなカフェないかな、
そういうのんじゃないかな多分、じゃないコーヒーもと詳しくは知らないんで行くとき調べると思うんですけど、
いやそれやったら行ってみたいな、
うん、なんかあれこの前の関西弁いじりが尾を引いてるアメちゃん
いや
イントネーション厳しくなってる
いやで山急に山出てきたから
そうそうそう。いや、面白かったんですよ。まあ、だから、東京で、そういう台風直撃で一日伸びちゃったけど、それ面白い体験ができたんで。
素晴らしいね。取り返したね。
そう。で、結局、なんか、4時前の新幹線取れたって言ったや、さっきな。
うん。
で、じゃあ4時前も、ワンチャン3時ぐらいに行って、うん、まあ、自由席で早めに帰れて早めに帰ろうと思ってたよ。
うん。
で、東京駅行ったら、もう自由席、同じこと考えてる人いっぱいおって。
まあそりゃそうやな。なんか大晦日とか、大晦日じゃないわ。年末年始とかの感じやんな、多分。
そう。で、1、2、3号車のとこがもうホームには人が溢れるぐらい、うん、もう階段もう登れないみたいな、
うん。
危険ですか、もうやめてくださいみたいな感じで、あ、これ無理やなってなって、で、普通におとなしく指定席で帰るかと思ったら、新幹線まだ遅れてて、1時間20分ぐらい。はい
はい、やば。
4時前の新幹線予約したけど乗ったん5時過ぎみたいな。
やば。
もう家着くの9時みたいな。
やば。
疲れましたね。
あ、それで今まだ疲労がね、尾を引いてるわけですね。
なんでかぶせてくんね。そんな感じでしたね、東京は。でもまあ、いろんな人と会えていろんな体験ができて、相変わらず、いいとこですね。
いや、いいとこですね、そこはもう。
うん。
ちょうど今愚かやったけど、
うん、
最後取り返したっていう話してたやん、
うん、
ちょっと俺も愚かなんやけど取り返した話していい？
ぜひぜひ聞かせて。
この前さ、
うん、
あれ財布どこやったっけと思って、
うん、
もう6月の覚えてます？6月3日、
6月3日
の話です、これ、
はい、
で、あれ財布ないってなって、
うん、
え、財布落としたってなって、
うん、
え、今日どこ行ってたっけと思って、
うん、
で、でも落とす、と思って、あ、うん、エアタグつけてるわと思って、
はい、あ、賢いね。
そうで、エアタグ調べたら、
うん、
警察署にあって、
うん、
あ、落としてるやんってなって、
うんうん
うん、わ、昨日の夜、って思って、
うん、
で、とりあえず日曜日やったから月曜日の朝一で、
うん、
警察署行って、
うん、
で、財布あったから、
うん、
届け出じゃないけど受け取りの書類書いて、
うんうん、
で、ありましたっつって、
うん、
で、5月26日に落とされてるみたいなんですけど、これは東京の住所やん俺、
うん、
だ、東京に通知が届いたのがこの前だったんすかみたいな話されて、うんうん、いや、今日気づいてってなって、俺1週間財布ないこと知らんかった
っ。キャッシュレスやね。
キャッシュレスよ。いや、確かに。でも家でリモートワークしてるとさ、
うん、
外出てタバコ買うしか動かへんから。
そうやな、
ジム行くかタバコ買うか、
うん、
そう、そしたらでもすごいよね、1週間気づかへんかったの、ちょっと最長記録で。くっそ。しかもそれも自分で気づいたんじゃなくて、奥さんから財布、
うん、
財布どこみたいなこと言われて、あれ財布ってなって、なんかもし奥さんいい方
全然いらんやん。
そう、奥さんいい方大変なことになった。
実際に財布には何入ってるんですか？
めぼしいもの全部ですね。クレジットカード、
免許証とか。
行こうか、免許証、マイナンバーカード。
ああ、それは大変やね。
そう。でも、現金も全部残ってて。
ああ、よかったね。
そう。
どこで落としてたんやろね、その5月。
なんか落としたところを見るに、コンビニの帰りとかないけど。
ああ、なるほどね。ポケット小さすぎたか。
ポケット小さすぎたんかな？財布が大きすぎたんかな？なんか。ちょ、マジで分からへんの。
すごい、エアタグあってよかったね。
エアタグとかも、エアタグつけてないものが次々となくなってくよね。今
それめっちゃおもろい。
リュックと、
うん、
ポーチ、
うん、
にそれぞれ全部入れてるかなと思って、
うん、
全部にエアタグ仕込んだんやけど、うん、2つに、そのリュックとポーチに、
うんうん、
でそしたらそのリュックとポーチどっちかに入ってるやろうと思ってなくすっていう事態が発生したから財布
はいはい、
財布にもつけて、
うん、
でそしたら、うん、今度はその財布の中に鍵とか入れてないけど、
うん、
鍵だけ別の場所に置くっていうのが発生してで、あの家の鍵はなんていうのロック、
はいはい、
どうなんかあのピッてやるやつやから、うん、あの買えるの高いからエアタグつけて、
うん、
で東京の家のその奥さんの弟と一緒に住んでる、
うん、
東京の家のやつはもうめったに使わへんしずっとカバン入れっぱなしやし、
うん、
もうエアタグもなくなったから、
うん、
あのつけてなかったらそれだけピンポイントで落としてこの前だそれにもつけなあかんくて、
だから愚かやね
あと3つ必要
いやでもすごいエアタグをちゃんと使えてるいい例やね。
そう本当にこれ携帯やったらだって充電なくなってたからね1週間経ってたら。
確かにね、
まあ、気づいてるやろうけどさすが
に分からんで
分からんねんなほんまに
すごいエアタグないものがどんどんなくなっていくの面白いな
そう全てにエアタグがついていくっていう大変多い。だからその iPhone を探すの探すアプリで選択肢死ぬほど出るからどれがどれって
めっちゃ面白いな。あれってどれぐらい電池持つんやっけ。
いや分からへんねんな。なんか結構持つらしいけど、
うん、
なくなったらもう終わりよ。
そうやな。
でしかも大体同じタイミングでつけてるから一斉になくなる可能性ある。
確かに大変。
いやめっちゃ安心したな。財布探した時大津警察署にバーンってあって。
財布なくなるのはでかい。ちょっと痛いね。
そう痛いはずないけどな。
めっちゃマイナンバーとかめんどくさそう。
マイナンバーもさ、
うん、
この前申請したらさ、
うん、
この前申請したんやけど、
うん、
あの3年前に申請されてますねって言われてだからその3年前に申請したけど、
うん、
受け取ってないだけで、だから有効期限俺だけめっちゃ短いっていう
申請で満足しちゃったね。
そうで受け取ったらなんかすごい死んだような顔して髪の毛ボッサボサの写真出てきて、お前俺こん時どんな状況やってんと思って
何顔を引いてたよな。
そうだボッサボサの髪で無理やり写真撮ってマイナンバーカード申請して3年放置してるからな。
まあそうね。でも見つかってよかった。
よかった。
全然愚かじゃないよ。エアタグつけてる時点で愚かじゃないよ。
確かによかった、うん、成長してるね俺も。
成長してるね。いや強い味方を得たね。
いや本当に、
うん、
でも所詮俺はエアタグがないと社会にも溶け込めへん人間やと思ってまた一段と周りの人に謙虚になれるようになった。
そうね、財布の中身のカード1個ずつにエアタグつけないといけないから
。ほんまにそうよ。ジャラジャラで。
つら。めっちゃ財布分厚くなって余計落としやすくなる。
そうそうそうそう。
本末転倒や。
でさ、キーチェーンみたいなの買って、
うん、はいはい。
もう鍵をさ、持ち歩けへんようにしようと思って、
その、うん、
ポーチと一体化させたらさ、
うん。
あの、要はこのシュルーって伸びるやつあるやん。
はいはいはい。
あれにしたらもう、なんていうの、ポーチと一体化してるからなくさへんやん、
うんうん、うんうん、
と思って鍵バーって全部つけて、
うんうん、
なくしそうなやつのでつけて、うん、でいざもうその足で出かけようと思ってチャリ鍵もそこにつけてたからなんか大変なことになった、うん、そのポーチからフィーンってやってガシャってやってこれどうすんねんってなって。
おもろいな。
そう難しい。
うまくいかんね。
うまくいかん。
それ取るのを忘れて洗濯機に回してほしいな。
そうそう。いやもううちの洗濯機ほんまに2回に1回ぐらいカラカラカラカラってなんか入ってる音するから。
まあ俺もその息子がよくポケットに石忍ばせることが多くて。
怖。
宝物をね毎回ポケットに入れるよな。いやー面白いな。こんな感じかな今回は。
こんな感じやな。
はい、じゃあここにしますか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご意見ご感想はハッシュタグよもやま FM、 お便りは番組概要欄のフォームよりお寄せください。またコミュニティもやっておりますので、はい、興味があれば概要欄のリンクから参加してください。お待ちしております。
お願いします。
じゃあまたね。
またね。